改めまして皆さんようこそおいでくださいました、葛田教会の牧師の鈴木光と言います。よろしくお願いします。普段はもっと素晴らしい声なんですけれども師走って言いますからね、牧師も走るっていうんでしょうかね、別に走ったからじゃないんですけど、だいぶ声が出なくなってしまいまして、こんな感じになってますけれども、少しささやきかけるようなので眠くなるかもしれませんけれども、どうぞお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。では、聖書からですね、クリスマスの良い知らせを皆さんと一緒に分かち合いたいなというふうに思います。今メリークリスマスと言ってみんなで喜びを分かち合いましたけれども、クリスマスはですね、喜びの時です。喜び祝う時ですね。どうして喜び祝うんでしょうか。何がそんなに嬉しいことなんでしょうか。その辺を一緒に今日の聖書の言葉から見ていきたいなというふうに思います。で、今日はあんまり長くね、難しいと大変だと思いましたので、わずか一節、マタイ1章23節という一つの節からクリスマスのことを分かち合いたいと思っています。23節にはですね、出てきたりしますよ、ひょっとして。すごいハイテクですね。じゃあ、せっかくですから、じゃあみんなで一緒に読んでみましょうかね。じゃあこの23節を一緒に、ここ出てますので読んでみてください。いきます、せーの。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。はい、ここからご一緒にクリスマスということを味わっていきたいなというふうに思います。ここはですね、イエス様が生まれるにあたって、お父さん役となるヨセフさんという人がいるんですけれども、この人のところに天使が現れて、これこれこういうことだよって説明をしてくれる、その場面のところで出てきます。特にこの昔の旧約聖書ですね、聖書の言葉で出てきたその予告されてた人が、この生まれてくる赤ちゃんイエス・キリストなんだ、そのことを伝えるための箇所がここになります。書いてある、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これはですね、このイエス・キリストが生まれる700年以上も前に語られている、そういう言葉なんですね。とっても不思議な不思議なことです。でもこのずっと前に予告されていることが、名は体を表すじゃないですけれども、そのままイエス・キリストの姿だということが、分かってくるんです。その特に注目したいのが、その名はインマヌエルと呼ばれるというところです。インマヌエル、どういう意味でしょうか。もともとはヘブライ語ですけれども、その意味も今読んだところにはっきりと書いてありました。それは、神は我々と共におられる、これがその名前の意味だ。そしてイエス・キリストはまさにそういう方なんだということ、これがクリスマスの良い知らせなんです。ご一緒にゆっくりそこを深く見ていきたいと思います。神は我々と共におられる、神は我々と共におられる、この言葉を今日はよく心に留めてみたいと思うんです。まず、神は我々と共におられるという神、これについて一緒に深く考えてみたいと思いますけれども、ここで神が出てきます。神様ですね。皆さんは神という言葉を聞くとどんなものをイメージするでしょうか。皆さんそれぞれの神っていう、神様イメージっていうのがあるかと思います。しかしこの聖書で神出てきたら、それは世界を作った神様なんですね。神様はこの世界を全て作られた、そういうふうに聖書には書いてあるんです。ちなみに神様には名前があります。そのまんまの意味で言いますと、私はあるっていう名前なんですけれども、日本語だと私はあるさんっていうとすごく変な感じがするので、主って呼んでるんですね。主っていうのが日本語で呼ぶ時の神様の名前です。この主は世界のすべてを作られました。聖書の一番最初を開いてみると、創世記というのが出てきます。創世記の始まりは こうです。はじめに神は天地を創造された。はじめの前からこの神様がいて、そして私たちが知っているもの全部が始まったのはその神様が始めたからなんだ。聖書はそういうふうに言ってます。その作り上げる様もとっても素敵です。光あれって最初に神様が言います。そうすると光がこの世界に生まれました。そしてその後水は集まれって海ができ、陸が出てきます。草木が生えなさいって言うと草が生え木が生えてきます。水の中には生き物が生まれなさい、空には鳥が飛びなさい、そしていろんな動物が生まれてきなさい。こうして世界ができていきました。最後に神様は人間を作りました。これがこの聖書で語っている神は我々と共におられるこの神様なんですね。すべてを作られたというのは文字通りすべてです。皆さんが知っているものは全部神様が作られました。聖書はそう語っています。そして何より大事なことはあなたも神様が作られたということです。あなたは、皆さんここにいる一人一人は神様が作られた大切な存在です。神様はですね、人間を作ったその日にちょっとだけスペシャルなことを思いました。他の時は光あれ、光ができた、よかったって思うんです。でも人間を作った時だけはその日に最後にこう思うんです。極めて良い、最高って言ったんですよ。一番良いものができたって、そういうふうに言ったんですね。神様がこの世界を作って、あなたも作られた。これが聖書が教えている一番始まりの出来事です。残念ながらですね、早々に人間たちは神様から離れていってしまいます。聖書にはそう書いてあるんですね。アダムとエヴァが作られますけれども、すぐにですね、約束を破って結局神様のもとから離れていくことになってしまいました。まあ、実際今も私たちは最初は神様のことを知りません。皆さんの中でいますか？生まれた瞬間におぎゃ神様って言った人多分いないと思うんですけれども、まあ、大体普通はそうです。でもですね、大事なことは私たちの方は知らなかったり忘れているかもしれないけど、神様はあなたを覚えているということです。神様は絶対あなたのことを忘れることはないということです。極めて良いあなたのことを神様は忘れることがありません。それは神様はあなたを忘れないし見捨てないというふうにも言うことができるかもしれません。マザー・テレサという方がいましたね。あの方が愛の反対は無関心だって言いました。まあ、元からあった言葉だと言われてますけれども、愛の反対は無関心だって言います。人から認めてもらえないこと、いないように取り扱われること、それほど悲しいことはないですね。忘れられたりしてしまうこと、それもとても悲しいことです。でもですね、あなたを作った神様は絶対忘れない、見捨てることはない、決して見放すことはない。これがこの神は我々と共におられるということの大切な意味です。イエス・キリストは神様が人となって来られた方です。皆さんはお母さん役になるマリアさんのところに天使が来た時の出来事を聞いたことがあるでしょうか。ある日マリアさんのところに、まあ、10代半ばぐらいだったと言われてますけれども、すごいですね、若いですね。そこに天使ガブリエルっていう天使がやってきます。そしておめでとう恵まれた方、あなた男の子を産みますって言います。マリアさんはびっくりします。まあ、そりゃそうですね、天使が出てきたこと自体でびっくりすると思いますけれども、いやいやそんなことないと思いますって、まあ、意外と冷静ですよね。すごいなと思いますけれども、私ヨセフとまだ結婚してないし、もちろん関係も持ったことがないからありえないと思います、物理的にないと思います、こう言うんですよね。ところが天使はですね、神様の霊があなたに下るとあなたのうちに赤ちゃんが生まれるんだって、こういうふうに言ったんです。 マリアさんのお腹のうちに神様の霊が肉体を持って、そして生まれてきた。神様が本当に人間になられた。これがクリスマスのイエス・キリストの誕生の出来事です。そしてそのどうしてそうしたのか、動機は何ですか。それは神様があなたを見捨てていないからです。あなたのところに行きたいからです。あなたと共に行きたいと願っているからです。これがクリスマスの出来事。神は我々と共におられる。このことをまず心に留めたいと思います。皆さんは決して忘れられたことがありません。誰かから忘れられたことがあるかもしれないし、まあね、よく人と会ったりするとね、忘れてたりすることありますよね。なんとかさんでしたっけっていうことありますけれども、大丈夫です。皆さんは絶対忘れない方が一人、必ず忘れない方がいるんですね。それはあなたを作った神様ですね。このことをまず第一に受け止めたいと思います。そしてその喜ばしい知らせを喜びたいと思います。もう一度読みましょう。23節いきます。せーの。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共に、意味である。はい。第2に、神は我々と共におられる。私たちと共におられるということ、このことの大切さを考えてみたいと思います。イエス様は神様が人となられた方。神様は私たちのところに来ました。でもですね、来たからもういいでしょって言わないんですよね。一応義理は果たしたぜって、とりあえず来たから OK ってしといてとはしない。ちょっと人間界見てみようかなって思って、まあ、やってきてですね、そして観光して帰っていくわけではないんですね。イエス様は目的を持って生まれました。それは何でしょうか。それは私たちを救うためだって、そう聖書には書いてあります。私たちはどう救われるんでしょうか。救われてない状況のこと、罪の状態だって聖書は言います。罪っていうと私たちは犯罪とかですね、なんかそういうことを思い浮かべますけれども、聖書の中で語っている一番恐ろしい罪は何かというと、私たちを作った神様のことを知らないでずっと離れて生きていってしまうことなんです。そうするとどうなりますか。命の源から私たちが離れていけばいくほど、だんだん私たちは飢え渇いていって、最後は滅びてしまう。そう聖書は教えています。だからイエス様が私たちのもとに来ました。私たちが求めなくても、私たちが必要ないと思ってても、でも本当は必要なんです。だからイエス・キリストは神様でしたけれども、人になって私たちのところに来ました。無理にでも私たちの隣に、私たちのうちに来ようとされました。神は我々と共におられる。私たちと共にいてくださるということが何より救いなんです。それが私たちを生かすんです。このことを二つ目に心に留めたいと思います。どうしてあなたって言えるんでしょうか。それはですね、クリスマスの出来事の中に出てくる登場人物があなただからです。聖書を読む時の大切なコツはですね、これぜひ皆さん覚えていっていただくといいんですけれども、そうすると皆さんが一人で聖書を読む時も助けになると思いますが、それは出てくる登場人物は自分のことなんだなって思って読んでみるといいと思います。クリスマスの出来事に出てくる人たち、みんなあなたです。ヨセフはただの普通の大工の男でした。何の変哲もない、まあ働いている男性でした。マリアが結婚する前に身ごもったと聞きました。彼は悩みました。自分には身に覚えがないし、どうしたもんかって。当時の社会の中は聖書にちゃんと従う人たちのユダヤ人の社会ですから、このことが明るみになったらマリアの身が危ないって 分かっていました。ヨセフは悩んで考えて身を引こうとしました。マリアを守ろうと思ったから黙っておくことにしました。でも正しく聖書に従わなきゃいけないから静かに身を引こうと思ったんです。その夜天使が夢の中で現れました。この人は、この赤ちゃんは神様からの印なんだ、神が私たちと一緒にいるということの印なんだ、まさに今日読んでいるところです。そう言われました。それでヨセフはなんとそのことを受け入れました。すごい勇気ですね。でもヨセフは喜びました。ああ私が選ばれたんだって。このとてつもないめちゃくちゃな話に、でも神様は私を選んだんだって、そしてそれを受け止めました。マリアは10代半ばの女の子でした。恐ろしい出来事ですよ。天使に言われて OK とは言えないですよ、普通だったら。でもマリアは最終的に言いました。分かりましたって、私は神様に仕えるものですから、あなたが言った通りになりますように、天使にそう答えたんです。その後マリアは同じ奇跡を体験しているおばさんの家に行って、そしておばさんと一緒に喜んで、そして賛美の歌を歌いました。その中で彼女はこう言います。私は神様を讃えます、こんなちっぽけな私を選んでくれたからです、神様は私のことを選んでくれたからです。みんな私たちの代表者です。普通の男が、10代半ばの普通の女の子が、でも神様に選ばれる、ここにいる私たちみんなが神様は選んでいるんだ、あなたのもとに来ようとしているんだ、そういう印なんです。イエス様が生まれた時の出来事もとっても不思議です。イエス様は馬小屋で生まれたって言われてます。でも実際はですね、馬小屋だとは書いてはいない、聖書の中に。聖書の中に唯一書いてあることは、会話桶に寝かせられたって書いてあるだけです。会話桶っていうのは会話を置いてあるところですから、馬とかですね、動物が食べる餌ですよ。ってことはそれっぽいとこだろうとみんな思ったわけですよね。あ、ちなみにですね、あの下 の, あの玄関のとこ入ってくるところに、あの人形がね飾られてるでしょ。あれ多分コストコで買ってきたんだと思いますけど、あのでかいのをなかなか自分の家に置くのは難しいと思いますが、まあ、教会だと見る。あれもそうだし、あとさっきここでね映像で出てきましたけども、どれも麗しいあの生誕のね様子ですけれども、事実はですね、もっと暗くて辛くて汚かったと思います。まあ、ではさすがにイエス様の誕生をね、あんま汚く描いちゃあれだから、だんだんこうなっていったんだと思いますけれども、実際はそうじゃない。昔はですね、動物はあの時代は洞穴で飼ってたそうです。そして、そこで、動物たちが飼われてるんですよ。で、想像してみてください。10代半ばの女の子はですね、ベツレヘムの町にもう臨月なのにやってきたんですよ。ところがですね、宿屋の人たちはあの誰も入れてくれないんです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったっていうんです。ひでえ話だと思いますけど、それが現実ですよね。世の中にもあるかもしれない。一人ぐらい変わったらいいじゃないですかね。だってもうすぐ赤ちゃん生まれるって言ってるんですから。だけど現実はそうじゃなかった。マリアとヨセフはやっと見つけた雨風しのげるところ、洞窟の中にいたんですよ。動物たちがメーとかモーとかヒヒンとか分かんないけど言ってるわけですね。でそこで夜ランプが燃えます。まあ、こういうろうそくみたいな、こんないいもんじゃなくて、もう小さな多分ランプだと思いますね。そして、そこで、初めての出産を10代半ばの女の子が迎えるんです。恐ろしい世界ですね。どんなに大変だったでしょう。そしてやっと生まれた赤ちゃんを会話桶に寝かせるんですが、ここで問題は、会話桶というのはですね、皆さんがイメージする木の桶じゃないということですね。当時の会話を置いといたところは石の塊だって言われてます。その上のところ穴ちょっとくぼますといて、そこに会話を置いとくわけですよ。ですから冷たい石の上に生まれたイエス様は寝かせられるんです。ただ両親のせめてもの愛情の布にくるまれて、冷たい石の上にイエスキリストは寝転ぶんです。なんでこんな目に遭うのかっていうことですけど、それはあなたのためです。羊飼いたちがこの直後にやってきます。これがあなたです。羊飼いたちはその夜晩をしてました。羊の晩です。そこに天使がやってくるんです。羊飼いたちはですね、貧乏なんですよ。貧しいんです。そして、 バカにされている仕事なんです。本当はですね、バカにされるような仕事じゃないんですよ。だって羊って当時の財産ですから、誰かが管理しなきゃいけないし、大事なものです。ですから誰かはしなきゃいけない仕事なんだけど、でもみんなからバカにされてたんです。そして貧しいし、なんか見下されてたんです。だけど羊飼いのところに天使がやってきて、会話桶に寝てる赤ちゃんが私からの印だって言うんですよ。それで羊飼いたちは喜んでいきます。まさか本当かって、会話桶どこだどこだって、会話桶って言うんだから動物のとこじゃないって、あそこじゃない、洞穴じゃないって言ってみたら、そこに本当に赤ちゃんがいるんです。それがイエス・キリストです。羊飼いは私たち一人一人です。貧しくないかもしれないけど皆さん貧しくないかもしれませんけども、貧しいかもしれない、あるいは誰でもないものかもしれない、そのあなたなんですね。もしイエス様が神の子にふさわしい場所に生まれてたら、城だったら宮殿だったら羊飼いはいけない、門の前に行ったところで門営に阻まれます。今日王子様の誕生日だぜって、なんで来たの、汚いな、帰れよって言われるんです。でもあの洞穴だったから大丈夫だったんです。これがイエス・キリストが生まれたのはあなたのもとへだと言うんです。その日宿屋には場所はなかった。なんでですか。あなたが場所になってほしいからです。私たちのもとにイエス様が来たいと思っているからです。ぜひ私たちは今日イエス様を迎える場所になりたいと思います。聖書は、キリスト教は、聖書の教えているその教えはどこか西洋の宗教でしょうか。いや、そうじゃないんですね。羊飼いの次にやってきた人たちを皆さんご存知ですか。3人の博士たちです。これも実際は3人だなんて書いてませんけれども、贈り物が3つ書いてあるから3人だと思われているんですね。この人たちは東方の博士だって書いてあります。東方っていうのは本当に東方ですよ。東の方の外国です。そこから星に導かれたという怪しい理由で彼らはやってくるんです。私たちもさらにその先、東の果てに住んでいる私たちです。まあ、そのイスラエルの場所から見ればということですけどね。それが私たちです。私たちのために生まれたんだよって、それが聖書が語っている孫を語なきメッセージです。あなたが誰であっても、あなたのためにイエス・キリストは生まれた。宿屋には場所がない。私をどうか迎えてください。イエス様はそうおっしゃってるんですね。普通だったら逆ですよ。神様だって言ったら私たちはどっちかって言えばね、どうぞどうぞうち来てくださいよって言うと思いますけれども、イエス様はそうじゃない。どうぞあなたのもとに寄せてくださいって言われるんです。どうぞこの方を今日私たちはお迎えしたいと思います。クリスマスはあなたのために救い主が生まれた日です。ぜひこのことを私たち今日受け取りたいと思います。ではしばらくそれぞれで静まって祈る時を持ちたいと思います。もしよろしければぜひ今の聖書の言葉を思い起こしながら、あなたを場所としようと思っている、あなたのもとに来たいと思っているイエス様をどうぞ心の内に迎えてみてください。それはそんなに難しいことじゃありません。本当に心の内に、今聞いた通りならどうぞ私の内に来てくださいと、そう祈ってくださればそれで結構です。他にも今何か感じていることや、神様から促されたり感じさせられていることがあるならば、ぜひそれを自由に応答して祈ってください。何も思いつかなければどうぞ目を閉じて総額に心を合わせていただければと思います。ではしばらくそれぞれで黙祷しましょう。